先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたかをお伺いします。今回は朝日インテック株式会社代表取締役社長宮田正彦さんにお聞きします。産業用のステンレスワイヤーロープの製造から医療分野に進出し、カテーテル治療に必要な医療機器を開発製造販売している朝日インテックの製品は幅広い治療領域で使われています。心筋梗塞といった血管内治療で使用する直径 0.35 ミリの極細ワイヤーを開発するなど、朝日インテックの製品は難しい治療の成功率を大幅に向上させ、医療の進歩にも大きく貢献しています。世界100以上の国と地域に製品を供給するグローバル企業となり、世界中の人々の命をつなぐ朝日インテックに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は朝日インテック株式会社代表取締役社長宮田正彦さんにお聞きします。宮田社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、簡単にご紹介させていただきましたが、医療用だけでなく、はい、取り扱ってらっしゃる製品はものすごい数あります、
はい、
どんなものを扱ってるか教えてください。
は
い、
創業はですね、その医療機器ではなくて産業機器の分野の、はい、まあ、極細ステンレスワイヤーロープというものを製造販売するところから、まあ、業が成り立っております、
はい、
でどういうところで使われているかというと、例えばコピー機のですね、駆動するところですね、
は
い、あるいは自動車のスライドドアだったり、あるいはレジャー関係でいうと例えば鮎釣りの糸ですね、はい、そういうものを我々作らさせていただいたりします。で、まあ、最近ではよくスポーツでですね、
はい、
ゴルフシューズなんかで紐ではなくてですね、こうダイヤルで締めるというタイプのものがあると思うんですが、そこのワイヤーにも使われていまして、
はい、
そういったまあ5ミリ以下ぐらいのですね、径のまあワイヤーロープをというものは大体は我々の分野になりますので、うん、まあ、幅広くですね、産業機器分野では使われているということになります、
うん、意外に多く使われてんですね。
そうですね、見えない中にですね、実はこういったワイヤーロープで駆動させているというのがですね、うん、まあ、仕組まれてますので、そういったところにたくさん使われてます、
はい、スタジオの中にですね、朝日インテックのまあサンプルのワイヤーを何本かご用意していただいたんですが、一番細いもの私の目の前にありますが見えません。
はい、そうですね、
はい、
だいたい髪の毛が70ミクロンと言われてるんですけども、はい、まあ、今回今お手元にあるのが10ミクロン、約髪の毛の7分の1のサイズのステンレスの材料で使った、まあ、いわゆる新線と呼ばれるものになります、はい、たくさんの新線を使って寄り合わせることによって、うん、非常に柔軟なんだけども非常に強度の高い、うん、そういったワイヤーロープを作ることがまあ可能になります、うん、
なるほど。で実際に市販できるレベルのこの10ミクロンのステンレスのワイヤーはおそらく世界で最も細く、朝日インテックのみが市販レベルで到達しているということですね、
はい、そうですね、販売レベルでお出しできるサイズとしてはですね、はい、当社の製品というのは一番細いサイズじゃないかなというふうに思ってます。
すごいな本当にでそんな朝日インテックなんですが、身近な製品からそして医療機器ということで、これ両輪で会社が運営されているというのは大きな強みですか。
そうですね、
はい、
もともと先ほど申しましたように我々の創業というのはそのいろんな産業機器で使われてきたワイヤーロープを作ってきました、はい、そのまあコアテクノロジーといいますか、そういったワイヤーのテクノロジーを生かして、1990年代ぐらいから本格的にまあ医療の分野にこう進出していったことになります。きっかけはですね、もともとよく皆さん検査の時に受けられる内視鏡あると思うんですけども、はい、その内視鏡用のワイヤーをですね、我々がまあ材料として供給させていただいたのがきっかけで、こういう医療分野っていうのはですね、我々のこういった細いしかもその強度あるいは非常に柔軟性のあるワイヤーっていうのがですね、求められるんだろうなというところから探索を始めて、うん、結果、まあ、1990年の4年からですね、カテーテル治療と呼ばれる領域にまあ入っていきました。で特にその中でもですね、心臓の血管が詰まっている冠動脈治療に使われるガイドワイヤーというものを我々が開発いたしまして、うん、今その製品を主力にですね、事業を行っているというような状況になってます。
そうですか。実は宮田社長、4年前私の父が、
はい、
心臓のカテーテル手術を行いまして、はい、手術現場を見させていただいたんですが、
あ、そうですか、はい、
メスは一切使いませんね。
そうですね。
コントローラーを使って、はい、心臓に向かってこのワイヤーをぐーっとこう通していくわけですよ、
はい、
医療レベルの向上もあるんですが、医療機器レベルの向上がそれを可能にしてるんですよね、
はい、そうですね、特にまあ我々がやってるカテーテル治療っていうのはやっぱり患者さんに優しい、いわゆる低侵襲治療という傷口の少ない治療方法と言われてまして、はい、まあ、血管の中にカテーテルだけを入れるだけでいいということになりますから、例えば全身麻酔が必要にならなくなるし、部分麻酔でいいということになると、例えば手術終わった後もですね、すぐに退院することも可能になってくると。で、我々アサインテクはやっぱりその患者さんの QOL を高める、特にこの低侵襲治療の普及に、まあ、我々の技術が貢献できないかということで、まあ、やり始めてまして、そういった面ではそういった手術を成功させるためにも、その先生方の腕となるデバイスっていうのはイコールそういうカテーテルガイドワイヤということになりましたので、その先生方の思ってるように、まあ、動かせるような道具を作るということが、まあ、極めて重要かなというふうに思っております。
あの複雑に入り組んでいる体の中の血管にワイヤーが順応して入っていかないといけないというところで、はい、柔らかさが大事になりますよね。
そうですね、はい、あの柔軟性とですね、はい、そしてそれとその操作性ですね、はい、いかにあのドクターが手元で意のままに動かせれるかどうか、それがしかも体内でですね、うん、動かせるかどうかっていうのが非常に鍵になります、
うん。どれぐらいの時間をかけてここに到達できたんですか？
そうですね、もともとこういう技術を持ってるっていうことで医療に入ろうとした時に、たまたまですね、この東海地区の著名な病院の方からですね、血管治療の中でも難しいと言われている慢性関節閉塞という治療があります。でこれはどういうことかというと、完全に詰まってしまうんですね、はい、あの血栓とかで、はい、そういった場合はですね、ワイヤーを通すことができないので、うん、それまではもう 100% いわゆる外科手術、はい、まあ、開胸するという手術になったんですけども、うん、やっぱり日本の先生方非常にそのやっぱり技術が高いというところで、そういったものをまあ通すことができるような貫通させるワイヤーというのをですね、まあ、開発を請け負ってくれるところを探されてたんですね、うん、まあ、弊社とたまたま巡り合いまして、うん、サインテックさんっていうのはこんだけこうワイヤーいっぱいできるんだったら、工業でやってるんだったら俺たちの言ってるワイヤーできるんじゃないのかと、トライしてほしいというところを依頼を受けてですね、そこからがまあ開発のまあ起点になっていきました。で結果ですね、そこから約3年ぐらい開発期間をかけて、95年に我々が心臓その慢性関節閉塞という完全に詰まった病気を治療するワイヤーっていうのを発売させていただいたという経緯になります。
そうそうですか。
こういういいものを作ろうと思うと、やっぱり臨床現場のドクターがどういうものが本当に欲しいのかっていうのをですね、二人三脚でやっぱりものづくりをしないとやっぱりいいものができないと。でそれが今の我々の開発スタイル、まあ、まさにそのものになってるかなというふうに思います。
そうですか、はい、その現場力っていうところを社長ちょっとご説明いただけますか？
そうですね、はい、まあ、私あの社長に2009年にですね、はい、就任した時にですね、まあ、ビジョンをちょっと作りました。一つはあのグローバルというキーワードと、もう一つは技術イノベーションというキーワードで、三つ目がその現場力というキーワードになります、はい、現場力って何かというとですね、うん、やはり今言われるように我々はものづくりをやる会社ですから、ものづくりの、まあ、例えば現場、例えば工場だったり開発の現場、うん、現場主義じゃないとやっぱりいいものを作れないというふうに思ってます、はい、ですので私自身もやっぱり現場に足を運んで現場でやっぱ物事を考えるということで、もう一つはですね、やっぱ医療現場、はい、医療現場のことを知らないと本当に何を求められているのかということが分からない、うん、そのためにはやはり病院に足毛に通う先生方ともお話をする、うん、そういった現場間でものを作るっていうのが、うん、アサインテックの一番強みだというふうに思ってますので、まあ、そういうことをですね、社員にメッセージとして明確に伝えたいという言葉で、まあ、現場力っていう言葉をですね、挙げております。
なるほどね。これまでこうご自身の人生振り返って大きな決断とかありましたか？
創業者が私の父親になりますので、はい、まあ、私が2代目ということになります。で、まあ、父親の方からですね、私はもともとは違う仕事をやってたんですけども、はい、まあ、アサインテクにまあ来ないかということになって、うん、まあ、それが一つの人生の大きな転換期だったかなと思います。もし工業用のまあワイヤーだけをまあ目指す会社であれば、はい、まあ、私自身は多分今のような立場になってなかったかなと思います、はい、でその時にやはりキーワードが、まあ、医療にを進出していきたいんだと、医療をやるから手伝ってくれないかというのが一つ大きな言葉だったのと、でもう一つはですね、この会社をやはりパブリックな会社にしたいっていう、この二つのメッセージで、じゃあやってみようかなっていうふうにまあ入ったんですけど、まあ、入るとなかなか大変で、本当にそこまで成功できるのかなっていうのは分からなかったんですけども、ただそのやっぱりこう思いというか、そういうのが私自身も駆り立てたし、やっぱり医療っていうのにすごくやっぱ魅力を感じましたので、それが一つの大きなまあきっかけかなというふうに思ってます。
そうですか。 十分に素晴らしい技術をお持ちなんですが、アサヒインテックとしてですね、この先どんな未来予想図を描いていらっしゃいますか。
今私どもはその血管系の分野の製品というのをですね、今幅広くやってきております。しかもまあグローバルで今110カ国ぐらいにですね、我々の製品出しておりますけども、そういった部分をまあ既存分野とするならば、次のステージとしては非血管分野、血管じゃない分野に進出していこうと。例えば消化器分野ですね、消化器分野でもこういったカテーテルだとかワイヤーを使う技術っていう手術が実は最近いろいろ出てきまして、こういった分野をやっていこうというのが一つ。それともう一つはですね、やっぱりロボティクスの医療、最近よくロボット医療というのがいろいろ報道されてますけど、まさにこれからですね、こういった昨今のコロナ禍になってきたり、あるいは病院の働き方改革を見てもですね、やはりこういった人間に代わってロボットで治療していくというような方向性に向かっていきますので、我々は特にその分野にですね、これから力を入れてやっていきたいなというふうに思ってます。
そうですか。最後に社長ご自身のですね、はい、座右の銘、大事にしている言葉を聞かせてください。
そうですね、はい、私はですね、心守果敢という言葉が好きでして、はい、みんなでですね、こう英知を振り絞るんですけども、いろんな話を私自身が聞いて、いろんな方から聞くんですけども、最後はやっぱりトップが決断しないといけないと、いうふうに思ってます。ですので、そのみんなの意見を聞いた上で、自分が最後判断してですね、判断した以上はもう自分から前に進んでいくと、はい、自分から前に進んで、みんなを引っ張っていくという、そういうようなスタイルで仕事をやってますので、これからもそういったスタイルでやっていければなというふうに思ってます。
はい、新手果敢、どんどん新しい技術を開発して、愛知県が誇れるような、
はい、
愛知県民が誇らしく思えるような製品を開発してください。
そうですね、はい、頑張っていきます。はい、
ありがとうございました。今日はですね、アサヒインテック株式会社代表取締役社長の宮田雅彦社長でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。